どうもどうも。どうも、新崎でございます。新崎インストリーム第133回放送でございますけれどもですね。昨日、ライブでして、笹山のワンマンライブ、定期公演、リビングオンザナイト038、行ってきたわけですけれど。で、まあ、ここ最近ね、新崎インストリームでもですね、まあ、カバー演奏をさせていただいているわけです。笹山の楽曲ね。最近ブレイブストーリーをちょっとやっているんですけど。なんかね、結構、聞いてくださっている方がいらっしゃってですね、ありがたいことに、まあ、いいねなんておっしゃっていただいたりとか、まあして、あ、まあ、その、まあ、前回も言いましたけど、勝手にやっていることで、リスナーさんのニーズとか全く無視で、まあ、やりたいからやってるっていうやつなんですけど、まあ、それを、まあ、まあ、いいねって言ってくれるっていうのは本当嬉しいなと、ありがたいなと思って、まあ、聞いてくださってるのも本当に嬉しい限りでございましてですね。で、まあ、その前回、まあ、ライブがあるよと。で、今、ブレイブストーリーカバーやってるけれども、まあ、その1500倍はすごいブレイブストーリー危険ぜっていうのを、まあ、言ったと思うんですけど、まあ、すごかったっすね。まあまあ、ブレイブストーリーっていう曲自体は結構ライブで、やってるんで、まあずっと聞いてはいたんですけど、やっぱ自分でこうカバーしてみて、改めてわかるその本家の凄さというか、まあ、1500倍は軽く言ってたなと。いやもう、なんかね、やっぱ本家すげえなっていう感じの、ふうには思いましたね。まあそういうのも含めて、なんていうんでしょうね、そのライブ、まあ最近その笹山の曲とかを自分で、カバーしたりとかして、っていうのもありつつの、まあ、そういうふうに臨んだそのスタッフとして撮影だったわけですけど、まあ、もう後ろでも踊り狂ってましたよね。もう、ここはダンスフロアなのかというぐらい踊ってましたけれどもですね。本当にご来場くださった皆様どうもありがとうございました。まあ、今回もね、寒い中、まあ雪がどうなんだっていうような状況の中ですね、お集まりくださいまして、本当にありがたい限りでございます。で、まあ、次回は、3月になりますんで、ぜひ次回もね、お越しいただきたいと思いますけれども、まあ、3月も笹山ライブいろいろ決まってて、3月12日は水曜日ですね、素敵な歌会第7回っていう、前も新崎インストリームの方でちょっと、お話しさせてもらった大石俊介くんとのツーマンイベントでございますけれども、これ3月12日水曜日。で、定期公演、ワンマンライブの方は3月15日土曜日、39回目の、定期公演というふうになってますんで、よければぜひとも、まあ、まあ、カバー、僕がカバーしている1500倍の、すごいやつを、ぜひとも聞きに来ていただければと思いますんで、よろしくお願いしますということで、まあ、詳しくは笹山のオフィシャルホームページご覧くださいということで、始めていくべきかどうか、ここでやっとくべきかどうか、やっとくべきだろう、長くなるだろう、ということで始めていきましょう。関西やつ新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。
街中を飾るコマーシャルミュージック、キラキラ輝く夢希望、時々はこんな古いセリフ、頭の中を巡るのさ、そこに愛はあるのかい。ピストルに花束、僕らの時代にはない、日の酒と背中で語れるものがない、ない。日々を彩るポップサブカルチャーって、そんなのいつ生まれたの、そうそう、どこなの、見つけたんだぜって、その真ん中に伺います。
将来の夢はありますか。
ローデムを呼んでも僕らの世界にはいない、白い悪魔が来ても
象はここにはない、それってまるで現実みたいだぜ。 Hey, hey.
はい、ということで改めましてどうも新崎でございます。ということで新崎インストリーム第133回放送ですね。確認多分冒頭で多分俺133回って言ったと思うんですけど、もうなんでしょうね、ちょっと記憶がね、まあ31歳ともなるとね、もう記憶もあれですよ、ほんと。まあそんなわけで始めていきますけれどもですね。そうそう、31歳で、まあ、なったと、いうことで、前回、まあ、誕生日の直後に撮ったわけなんですけど。まあ、その、31歳になって、その、痛感したことっていうのが、まあ、その後にありまして、なんかね、まあ、31歳になったからどうっていうわけじゃないと思うんですけどっていう話は、ま、前回もしたと思うんですけど、なんかね、その体の、なんて言うんでしょうね、体調の、なんか異変というか、なんか調子が悪い感じっていうのが、まあ、結構この年になると引きずるなと。まあ、20代であればそんなでもなかったんだけれども、30代に差し掛かったあたりからどうもその、例えば風邪をひく、だったりとか。まあ、風邪をひくって言っても、まあ、なんてことない風邪だと思っていたら結構長引くとかね。まあ、そういうのもあって、なかなか治りが遅かったりとかするんですけど。で、まあ、ここ最近その、なんでしょうね、便秘気味やったんですよね。その、朝、毎回このトイレに行くんですけど、出ないっていう状況がずっと続いている。結構そのしんどいなっていうのが。あって、まあそれ、プラスちょっとまあ体調もなんか崩し気味っぽいっていう感じのね、日々だったんですけど、で、まあちょっとまあ健康をもうちょっとちゃんとね、健康維持に、のためのなんかこう、方策というか、考えていかないといけないんじゃないかと思って、いろいろ調べた結果ですね、行き着いたのが、白湯。ね、白湯ですよ。まあ、最近結構その、もう白湯って、なんかブームなんのかもしれないですけど、あんまり僕の中ではピンと来てなかったんですよね。白湯ってなんやねんと。もう、まあ、その、白湯って、まあ、白い湯って書いて白湯じゃないですか。まあ、白湯って、まあ、お湯でしょと思って、まあ、その、まあ、水、その冷たい水を飲むのは全然抵抗ないんですけど、なんかお湯を飲むってなんか嫌やったんですよ。なんか味ないし、みたいなね。あったかいもんやったら、まあ、コーヒーとか緑茶とか紅茶とか飲む方がいいやんって思ってたんですよ。で、もう白湯とかもういいわと思ってたんですけど、なんか白湯がすごいいいと。そのコーヒーとかだったらカフェインとかを取ってしまったりとかするし、ねえ、まあ、その緑茶にしても、その、まあ、飲みすぎてもあんま良くないみたいなこともあって。でもただ、白湯やったら、その、水だから、その、いい感じに、内臓とかも温めてくれて、しかもその、体、デトックス、毒素をこう、排出してくれるような、効果もありますよ、みたいなことを、まあ、いろいろ書いてあってですね。で、ちょっと白湯ちょっと飲んでみようかなと思って、で、白湯ちょっと始めてみたんですけど、あのね、思った以上に白湯はすごいっすね。もう、便秘がね、治ったんですよ。数日間ね、白湯朝晩と、飲んでですね、寝る前と、朝起きてすぐ、白湯を飲んでたんですけど、もう不思議なことに便秘が治って、朝からお通じが良くなってですね、これすごいなと思って、明らかに白湯の効果ですよ。白湯効果ですよ。いや、だから白湯ってすごいなと思って、もうちょっと早くやっとけばよかったなと、なんか先入観でというか、美味しくないんじゃないかとか、まあ美味しくないというか、まあ味も大体想像つくじゃないですか。湯飲むとか、みたいなね、思ってたんですけど。まあ、白湯はすごいいいなと思って。で、その白湯っていうのは、まあその、お湯っつっても、まあちょっとね、まあ、飲める程度に、こう、冷ますっていう作業が必要で。 普通の家ではなかなかこうお湯を沸かしてですね、それを冷ましてっていう飲むの結構めんどくさいじゃないですか。まあ、そこでですよというか、まあ、うちには前からあったんですけれども、アクアクララ。ね、今まあ、いろんな会社出してますけど、その、要は、ウォーターサーバーってやつですね。ウォーターサーバーっていう、まあ、その、お水が、まあ、その、ボトルに入ってて、それをピッと押すだけで、美味しい水がいつでも飲めますよと、出てくるよと、いうやつなんですけれども、その、アクアクララをうちはずっとこう、導入してましてですね、まあ、それで結構その、コーヒーを飲んだりとかしてたんですけど、まあ、それで白湯を作ると、めっちゃ簡単なんですよね。まあ、そのお湯がもうすぐに出てくるわけですから、お湯をバーっと入れてですね、ちょっと水を足して、程よい温かさにして飲むと、めちゃくちゃ簡単に白湯が飲めるんで、いや、これはもう、白湯に適した機械だなと思って。もう、だからこれを、まあ、アクアクララを入れることによって、白湯がすごく飲みやすくなって、なっている環境なので結構その白湯を続けられるということで、まあまあその白湯ももちろんいいんですけど、アクアクララもまあこれはおすすめですよ、ほんとね。前もまあ言ったかもしれないですけど、いやアクアクララいいよアクアクララいいよっつってね、いやもうアクアクララ様様でございますけども、なんかね、まあお金がかかるもんじゃないですか。まあ普通にペットボトルでお水を買う方が、まあまあ昨今は安かったりするんですけど、ただやっぱりこう、沸かしたりとか、電気ケトルつってティファールとかで出ているその、すぐにお湯が沸くよみたいなやつ、あれが意外と電気代食うんですよね。だからあれで一回一回こう、お湯を沸かしてると結構電気代がかかるので、まあそれに比べるとまあアクアクララの方がちょっと電気代は抑えられたりとか、あとはまあお水代もまあそこまで、まあ、ボトル一本いくらとかで、まあ、サーバーレンタル代いくらみたいな感じなんですけど、そこまでじゃないというか、で、まあ、一遍入れてみて、ちょっと、あかんか、お試しみたいなのがあるんですよね。で、一遍入れてみて、あかんかったらとか、まあ、いいかと思ったらもうやめようかなと思ったけど、もう手放せなくなりましたよね。もうなしではちょっと考えられないというか、いうぐらい、まあ、すごい、なーって思ってるんですけど、まあ、白湯はおすすめですよ。ほんとまあ、なんて言うんでしょうね。やっぱ、最近寒いですから、その、まあ、体の外を温めるということは結構、まあ、皆さんやっていらっしゃると思うんですよね。ただ、その、内臓とかもだんだんこう、冷えで弱ってきたりとかするんで、まあ、そういうのを、こう、中から温めていくことによって、まあ、体の健康を保つと、いうことなんですよ。だからもう、白湯は、もうおすすめですんで、ぜひとも、まあ、飲んでみてはいかがかなと思いますけどね。朝晩とね、したら結構健康になるんじゃないかと、思いますけど。ということで、まあ今、収録の時にいつもドリンクというかお水を置いてるんですけど、今日は白湯ですよ。今日は収録中も白湯を飲むと、いうふうにやってるわけですけど。まあ、そんな健康を意識し始めた31歳でございますけれども。まあ、健康を意識するといえば、ずっとね、私、サプリメント、まあ、前も言いましたけど、サプリメントを結構飲んでて。まあ、今飲んでるのが、マルチビタミン&ミネラルっていうのと、まあ、コエンザイム Q10。あとね、前も言いましたけど、パーフェクト野菜っていうね。パーフェクト野菜のどこがパーフェクトなのかいまいちわからないけど、パーフェクト野菜ね、飲んでるんですけど、あとはブルーベリーとかね、ちょっと目がね、悪くなるのがあれなんでと思ってね、飲んでるんですけど、まあそのサプリの、まあ、つながりの話というか、まあ、そこから綺麗に流れを持っていけたんじゃないかと今思ってますけども、こういうことを言ってる時点でちょっと失敗してる感じがありますけど、笹山のニューデジタルシングルが発売この間しまして、その曲名がサプリという曲でね、まさにというね、サプリメントの話から笹山のサプリに持っていくあたり、やっぱこうなんかもうちょっとね、腕ついてきたんじゃないかもう自分で言ってりゃ世話ないですけども、まあ、そういうサプリという曲がね、出てまして、これもね、またすごくいいんですよ。今回その、まあ、いつもね、笹山さんから、結構急に連絡来るんですよね。発売しますと。あ、そうなんすかっていう、なんかもうその時点でもうそうなんすかしかないじゃないですか。もうなんかもう、発売しますよって言われて、あ、はい、みたいな、あ、了解しましたみたいなね。出たらちょっと、告知というか宣伝ツイートしますね、みたいな感じのね。まあ、スタッフとしては。 なんですけど、今回そのサプリっていう曲を、まあ、できたよっていうので、まあ、事前にちょっと聞かせてもらったんですけど、これがね、いいんですよね。なんかね、ほんまに、これは、まあ、曲がどうとか、曲の中身がサプリっていうこと、まあ、サプリという、言葉は入ってますけど、なんでしょうね、毎日聞きたいっていう、気持ちになるというか、その、僕結構その、最近、その、サプリを、その、朝に聞くんですよ。やっぱりなんかその、毎日、その、サプリメントもそうやし、その、毎日摂取するもんじゃないですか。だから毎日なんかこう、聞きたくなるような、楽曲なんですよね、サプリっていう曲が。だからもうまさにサプリだなと思って、だからね、まあ、今、iTunes Store で Amazon MP3 で販売してまして、ありがたいことに、このサプリという曲も、iTunes Store ブルースチャート1位を獲得させていただきましたということで、ありがとうございますということで、まあ、お持ちでない方はですね、ぜひとも、また、ご購入いただければと思います。今、売ってますんで。で、まあ、サプリメントのように毎日摂取したくなるような、楽曲になってますので、ぜひとも、一曲、ご購入いただければと思います。ということで、まあ、じゃあどんな曲なんだっていうこともあると思いますんで、今回、ちょっと、聴いていただこうと思います。ということで、今から、聴いていただきたいと思います。というわけで、一曲、ここで書きたいと思います。笹山でサプリ、iTunes Music Store、Amazon MP3 で、デジタル販売しております、ニューシングルでございます。サプリ、どうぞお聴きください。
揃えて準備は万端です。つながってゆきましょう。意味などなくても踊ろう。心をつなぐリズム。見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。つなぎつながれたサプリ。足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことをいつしか僕ら手放せなくなる。バンジーグレートアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー。すぐにお返事ください。思い出したくはないの。忘れてしまいたくもないなどとわけのわからぬ結末。そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものがいつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずにいつしか僕ら手と手をつないで話せない。
はい、ということでお聞きいただきましたのは笹山でサプリという曲でございますね。まあ、どうでしょうか。まあ、これをぜひともですね、日々の生活の中にちょっと聞いていただければなと思っております。何回も聞きたくなるというか、何回も聞いたらだんだんこう何ですかね、なんかその生活に浸透してくるというかね、自分のライフサイクルの中に浸透してくる感じの曲だろうなと思うので、ぜひともでございますけれどもですね。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと、お便りを、お便りの前にちょっと一個喋っとこうかな。笹山の、まあ、昨日その、笹山のワンマンライブだったんですけど、その、ワンマンライブの、まあ、いつも終わった後にですね、終わった後というか、笹山がライブして、ありがとうございましたつって、こう、笹山が、裏の方に履けた後にですね、僕、いつもステージに上がって、笹山のライブインフォメーションをさせてもらうんですけど、 その時に、そのリハーサルの時に、笹山さんと、笹山さんが リハーサルしててですね。で、まあ終わった後に、まあその物販とかをちょっとこう並べたりとかするんですけど、CD とかね。その時に T シャツをちょっと渡されて、これちょっと作ったんで、まあ、宣伝してって言われて、いきなりですよ。もう全くわからない。なんだこれはと思って。で、パッて見たら、イマズマンの、ザ・イマズマンっていうポッドキャストあって、これは笹山さんとザ・ナチュラル・キラーズさんっていう、まあ、二人のミュージシャンがやってる、ポッドキャスト番組なんですけれども、ザ・イマズマンというポッドキャスト番組の T シャツなんですよね。で、それが作ったからちょっと宣伝してくれへんかって、急に言われて、まあ、急に言われて、言われるがまま、まあ、要は宣伝したんですけど。まあでも、まあその時になんか初めて見てね。で、ステージ上がってこんな T シャツ作ったみたいなんですけど、みたいな話をしてて、パッて見たら結構なんか、文字がね、今今ずって書いてる、T シャツ、白と黒はあるんですけど、今今ずって書いてるのと、いつ今ずって書いてるやつがあって、白と黒なんですけど、ちょっとこれ着てたらおもろいなと、ちょっとね、街でこれを着てたら、ちょっと一目置かれんじゃないかっていう風に、思う感じの T シャツで、ちょっと面白いなと思って、初めて見たらちょっと面白くて笑ってしまいましたけど、まあ、そんな T シャツが、イマズマン、ザ・イマズマンの方で発売してるということなんで、まあ、ぜひともザ・イマズマンで、カタカナでザ・イマズマンで、検索してもらったら、T シャツの詳細もわかると思いますんで、番組も聞いてもらって、まあ、T シャツもぜひとも、見て、いいなと思ったら買ってもらったらいいかなと思っておりますんで、ぜひともということで、まあ、いきなり、こう、なんか、これ、ちょっと宣伝しといて、みたいな感じで、タオさんのこれ貼っといてじゃねえんだから、みたいな思いながら、まあ、いきなり来て、まあ、それはもうお仕事ですから、それやりましたけれどもですね、まあ、でも T シャツ自体はすごくなんか、いいなと思いましたね、ということで。で、あ、そうそう、ついでじゃないけれども、もう一つちょっとライブのお知らせだけちょっとさせてもらいたいなと思ってまして、さっき笹山のライブの、3月のライブインフォメーションちょっとお知らせしましたけど、これ一個、もう一つ、3月29日に、特別公演という形で、ですね、この間、僕が舞台見に行って、tengu.jp の、司会進行役としては、ポッドキャスト番組もやってる、その、淳平さんの、まあ、淳平さんの舞台を僕見に行ったってこの間話したじゃないですか。でその、淳平さんがですね、なんと笹山とコラボレーションして、その演劇と音楽のコラボという形でイベントをやるんですよ。で、それが3月29日土曜日にありますんで、演劇一体型の公演ということで、まだ詳細はちょっと未定なんですけれども、また決まったらちょっとお知らせしようかなと思うんですが、これもちょっと、もう僕も全然まだわからないんですよ。で、淳平さんに聞いても、まだこう、細かいことは全然教えてもらえてないというか、まだまだこう、今からな段階というか、なんで、ちょっとこう、僕もどんな風になるんだろうというワクワク感はあるんですけど、ぜひともですね、3月29日土曜日もチェックしてもらえたらと思います。まあ、なかなかね、笹山自体、演劇とコラボするっていう、まあ、演劇とその音楽がコラボするっていうのはなかなかこう珍しいことで、笹山自体もその、まあ、ツーマンイベントとかやってて、音楽、を主体とした、イベントっていうのもありますけど、でも演劇とその音楽ってなかなかないのでね、これぜひとも、これも神戸16ビット。今回言ったライブ自体は全部神戸16ビットでやりますんで、ぜひともこちらもチェックしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、ちょっとま、淳平さんの舞台見た上でやから、ちょっと楽しみですね。あの淳平さんがどんな舞台見してくれるのやろうかと思って、ちょっと楽しみにしておりますけれどもね。ぜひともということでございます。まあ、そんなわけで、お便り、いきたいと思います。ちょっと前回、これはちょっと次回に持ち越そうっていう形で、させてもらってたお便りがありますので、ちょっといきたいと思いますけど、ラジオネーム、 キキ森林さんからいただきました。ありがとうございます。ザキヨコプンプン丸当てということで、まあ今終了したザキヨコプンプン丸ですけれども、まあ未だにこう根強い人気というかね、送ってくださいました。ありがとうございます。こんにちは。果実。まあ戦術的な意味でね。まあ言わんでもわかるでしょうけどね、あのリスナーさんは。学のない私は果実、あんまり使う言葉じゃないなと思いながらね、やってましたね。某ポッドキャスト番組にお便りを送ったのですが、あろうことか振り仮名を振り忘れてしまったために、パーソナリティの方に読み間違いをさせてしまいました。こんな私に怒りがマックスということでね。クレっていう字、で、クレ偉人伝、ご、まあその、クレっていうのに点で偉人伝と書いて、クレ偉人伝と読んでもらうはずだったのに、ごと講師に何の関係が教えて SSYM. さんということで、まあ、笹山さんなんでしょうね。まあ、歴史に詳しい笹山さんに教えてということで言ってますけど、まあ、笹山さんちょっといないんで、教えてもらうことできないですけど、果実、某ポッドキャスト番組にお便りを送ったのですが、まあ、これ味噌だろんですね。先日終了しました、味噌だろん、僕とヘコークさんがやってた、ポッドキャスト番組、味噌だろんですけれども、あろうことか振り仮名を振り忘れてしまったために、パーソナリティの方に読み間違いをさせてしまいました。こんな私に怒りがマックスということで、自分自身に怒りを覚えているということですね。クレイ人伝と読んでもらうはずだったのに、ということで、まあ、語偉人伝って呼んじゃったんですよね、僕ね。語偉人伝、って呼んでもうて、で、ほんまはクレイ人伝って、呼んで欲しかったわけですね。クレイジー兼バンドっていう、その、ちょっとね、パロディバンドみたいなのをちょっと組もうじゃないかみたいな企画で、まあ、結局はやらないまま終わったんですけど、未結成っていうので終わったんですけど、そのクレイ人伝、ね、クレイジー兼バンドやから、その、クレイジー兼バンドっていうのは、クレイジー兼ねるバンドっていうね、クレイジーとバンドを兼ねてるっていうので、クレイジー兼バンドってやつなんですけど、まあ、詳しくは、味噌だろんの方聞いてください。まだ、残ってますんで、まあ、その、語偉人伝って呼んじゃったってね、まあ、これね、その、あるんですよ。ちょこちょこ。読み間違いっていうのがもうこれ申し訳ないんですけど、ただわかんないというかね、まあそれはもう振り仮名振ってもらった方がありがたいですよ、それはやっぱり。こんな私に怒りがマックス、キキ森林さん。僕も怒りマックスですよ、ほんまに。振り仮名を振ってくれと。そんなにね、頭良かないと。そんなに頭が回るわけじゃないと。振り仮名振ってくれと、思ってますけども、怒りマックスです。本当ね、もう申し訳ありません、本当。いやもう怒りがマックスっていうのは冗談で、もう本当申し訳ないなと、こういうネタを送ってくれて、その読み間違ったらもう台無しじゃないですか。クレイジー兼バンドやからクレイジンデンって書いて、クレイジーってね、クレイジンデンのクレイジーが入ってますよみたいなボケじゃないですか。それを語偉人伝って方全く意味がわからないじゃないですか。おまけに孔子とか出しちゃって、語と孔子に何の関係があるんだと、歴史ファンからも怒られんぞと、いう間違いですよ。本当もう申し訳ない、本当ね、もうクラッシャーですよね。本当申し訳ないですけど、まあお詫びとして番組終わっておりましたんで、なんとか番組終わったということに免じて許していただきたいなと思いますけれども。まあ、というわけで、まあ、いろいろね、お便りをいただくことがあるんですけれど、その、なんて言うんでしょうね。いや、例えば、なんかの、その、パロディネタみたいなのを送ってくれたりとかすることもあって、で、それを僕は普通に、わからないから、そうやって普通に真面目に答えたら、これは何々のパロディだったんだけど、新内さんわからなかったみたいだな、みたいな感じで、後で言われるんですけど、申し訳ないなと思って、申し訳ないじゃん、でも分からへんもんなと思ってね、その、やっぱ、ほら、まあ、皆さんがこう、本当にもう、100人が分かっ、99人が分かっていることでも、僕はその、例えば作品を見てなかったりとかしたら分かんないじゃないですか。だからまあ、その辺はちょっと申し訳ないけれども、まあ、それは分からなかったと、まあ、がっかりされてる方もいらっしゃると思うし、本当そこに関しては申し訳ないんですけど、 まあ、ちょっとわからないものはわからないっていう部分があって、ちょっとまあ、学がない部分も、勉強不足の部分もありますけど、申し訳ないなと思いますけど、ご了承いただきたいなと思いますけれども、まあ、まあ、これに関しては、キキ森林さん、お便りありがとうございました。本当に、味噌だろうの方も送っていただきまして。で、聞いてくださいました。ありがとうございました。番組が終わるということで、まあ、お詫びの代わりといっては何ですか、番組終わっときましたんで、これを免じて、許していただきたいなと思っておりますということで、キキ森林さんありがとうございました。まあ、今後は、新の金ストリームの方もどうかよろしくお願いしますということで、あと、ヘコクさんがやってる江戸川配信代理の方もね、よろしくお願いしますということでございまして、ありがとうございました。ということで、続きまして、こちら、ラジオネーム、ラスクルさんからいただきました。ありがとうございます。内容。新崎さんは、幼、小、中、高校の時の夢って覚えてますか？ということでいただきました。ありがとうございます。幼、小、中、高校。幼稚園、小学校、中学校、高校の時の夢ですね。まあ、それぞれその世代というか年代によって、こう、夢って、まあ、変遷していくもんじゃないかなと思うんですけど、僕も結構その、夢見がちな少年でございましたんで、まあ、今も夢見がちなおっさんですけれども、まあ、夢見がちなまま少年からおっさんになりましたけれども、幼稚園。まあ、僕が保育所だったんですけど、まあ、それはま、別にどっちでもいいですけど、幼稚園の頃、夢。なんでしょうね。光源氏とかは憧れてたし、なんか、仮面ライダーとかね。まあ、その辺じゃないかな。戦隊もの、ジェットマンとかかな。いや、サンバルカンかな。まあ、その辺じゃないかなと思いますけど。あと、まあ、その、演劇、というか劇、要は、出し物ですね。保育所の時にあったんですけど、その、ピーターパン、っていう劇をちょっとやったんですよね。ただその時にいや、ピーターパン役になりたかったんですけど、その、なんかこう、ピーターパンが持ってる探検みたいなのがあるじゃないですか。副船長戦う時にね、使う探検。あれを作りなさいって言われてたんですけど、ピーターパン役を志願してた私はですね、探検がうまく作れなかったがために、海賊になったというね、お前はもう探検も作れないよ、じゃあピーターパンやらせられないわと、お前海賊でもやってろと、いうことで、まあ海賊やらされた思い出がありますけど、まああれは悔しかったですね。だからピーターパンになりたかったんじゃないかなと思いますね、幼稚園の頃は。で、まあ、小学校はですね、あれですわ、文集にも書いてたんですけど、ゲームのプログラマーになりたいと、まあ、言ってました。まあ、そのゲームすごい好きだったんですよね。小学校時代頃から、その、スーパーマリオとかもやってましたし、ドラクエとかもやってましたよ。で、いや、今だったらね、そのゲームのプログラミングなんて、とんでもないと。そんなもう、そんな難しいというか、あんな専門職無理ですって、と、思いますけど、その頃は、何ていうか、自分の作りたい、自分がこう、やりたいゲームを作るっていうことって夢だったわけですよ。誰もが思うと思うんですよ。あ、こんなゲーム、このゲームはもうちょっとこうだったらいいのにな、とか、こんなゲームあったらいいのにな、とか、自分の妄想が具現化できるということで、まあ、できりゃいいなと思って、で、その短絡的なところからゲームのプログラマーになりたいというふうに夢は思ってましたけどね。で、また、ま、小学校の高学年ぐらいからかな、バスケットボールに目覚めたので、まあ、今もうスラムダンクを読んでて、またバスケットブームが再燃してますけど、ゲームもやってるし、まあ、その頃、その小学校の高学年ぐらいの頃からそのバスケちょっとやりたいなと。思ってたので、まあ、将来はそのバスケットボールの選手になりたいなと思ってたと思います。はい。で、中学校の頃はもう完全にあれですわ、NBA、NBA。まあ、その頃、プロバスケットボールっていうのが日本になかって、まあ、ただま、その日本でその、まあ、活躍したい、っていうのもあったんだけれども、やっぱり NBA っていうのがそのバスケットボールの最高峰だったので、まあ、まあ、その、いけるかいけないかとか、そういうレベルとかの問題とかも冷静に考えてとか、そんなことも全く考えずに、ただひたすらその NBA とか憧れたりとか、してましたね。で、あと、その中学、後半ぐらいから、その、 洋画に目覚めたんですね。映画、映画をもう年間でも何十もう二桁見に行ってたりとか、もうなけなしのお金を与えてレンタルビデオ屋さんでいろんなビデオを借りたりとかしてて、だから、そのアメリカに行きたいと、ハリウッドに行きたい。まあ別にその時はその俳優とかじゃなくて、ただそのアメリカっていうところの空気を感じたいとか、でその頃ハマってたのが、あの海外ドラマにもハマってて、その頃めっちゃハマってたのがそのビバリーヒルズ青春白書っていうのがあったんですね。でその要はビバリーヒルズっていう高級住宅街のところのその若者たちのその群像劇みたいなやつですけど、まあ、これがすっげえ面白くて、あとフルハウスっていうのもまあ見てましたけど、結構海外ドラマいろいろ見ててね。だからその辺はすごくこう、なんていうんでしょうね、憧れがあって、海外、そのアメリカ人になりたいみたいなね、まあ、無理だろうと思うんですけど、まあ、今考えたら、でも純粋にそういうふうに思ってた時期はありましたね。中学の時はそんな感じですかね。で、まあ、高校入ってからまた、その、まあ、アメリカへの憧れみたいなのがすごくあって、まあ、留学したいなとかも思ったりとかもいろいろしてたし、あとその、新聞記者みたいな、ジャーナリストみたいになりたいとかね。まあ、いろいろね、思ってましたね。無謀なことをいろいろ思ってましたけど、まあ、夢を、まあ、いろいろ見てたっていうのはすごい、まあ、今考えたらいいことだなと思うんですけど、まあ、途方もない夢をいろいろ描いてました。で、まあ、その、部活はハンドボール部だったんですけれども、まあ、その、まあ、目下の夢としては、その、まあ、その、目先の夢としてはハンドボールで、そのちょっと選抜とかに選ばれてとかやりたいなとか思ってたんですけど、ちょっと演劇とか、そのやってみたいとか、俳優になりたい。なんでしょうね、多分、なんかお金が欲しかったんですよ、とにかく。その、なんていうか、その、お金が欲しかって、まあ、ちっちゃい頃の短絡的なその考え方ですよ、その、ちっちゃい頃とか若い頃の。お金を稼ぐには、その芸能人って、もうとにかくお金を稼いでるイメージがあったわけですよ。だから、芸能人、CM なんかに出た日には、とても、お金が入るんじゃないかと思って、まあ、そっから、その芸能人になりたい。タレントになりたい。俳優になりたいとか思ってた、時がありましたね。なので、その、オーディション行ったりとか、オーディション雑誌買ったりとかはしてましたけど、まあ、結局、まあ、なんかその、詐欺みたいなプロダクションのあのオーディションを受けて、なんか演劇、なんかちょっとここで演技してくださいって言われて、ちょっとできひんなと思って、できませんっつって言って帰ってきたら、合格って言われて、おかしいやろと思って、まあそれでまあ結局、まあそこから、まあやめましたけど、まあそういう夢を持ってましたよね。で、あとはまあそう高校、2年かな、高校2年から高3にかけては、そのバンドを組んだので、将来音楽で食っていきたいと思ってましたよね。で、まあ音楽で食っていきたいっつって、まあその高校卒業してすぐに就職するつもりだったんだけれども、その高校のその、何ていうか、就職模試みたいなのがあったんですけど、校内でね。で、その当日に、やっぱり俺もう就職模試とかもなんかちゃう気するわと思って、やめますわ、つって。もう就職やめますわ。音楽ちょっとやりたいんで、つって。フリーターやります、つって。で、フリーターになったんですよね。で、まあフリーターになって、ちょっとバンドとかやってたんですけど、まあ結局、まあ就職しましたね、普通に。普通に就職して。で、まあその後、何年かして、またその音楽活動に戻ってですね、音楽活動やって、っていうところで、16ビット、神戸16ビットで出会って、で、そこで笹山さんと出会ったんですよね。で、それからの付き合いということで、まあ、笹山さんとも、で、やってるんですけど、まあでも、そうですね、まあ、いろんな夢があったんですけど、ただそういう夢がなければ、例えば高校の時にその音楽をやるというふうに志してフリーターにならなければ、まあ変な話、今の嫁さんとも出会ってなかったりとか、その笹山さんと出会ってなかったりもするので、まあ結局夢が叶ってないかもしれないですけど、ただまあなんかこうやってポッドキャストとかやらせてもらって、いろんな方に聞いてもらったりとか、なんかこう、まだまだその、まあその、夢見てたものとは違う形なのかもしれないけれども、ただなんかこう、今年になって結構やりたいことをやれているような、音楽にも携わらせてもらっているし、 こうやってポッドキャストで、こう、自己表現をさせてもらってるという、部分では、結構、その、なんか、違う形で、なんかこう、自分のやりたかったこと、自分が昔思い描いてたことを実現させられてるんじゃないかなと思いますね。まあ、だから、その、まあ、だからというか、なんか、まあ、いろいろ漠然とこう、夢を描いてたりとか、で、その、この夢を、追い求めるみたいなのがあるとは、みんな誰しもがあると思うんですけど、ただ、なんかその高校ぐらいの時に、そのなんか、なんか挫折みたいなもん。まあそのなんていうか、まあ、皆さんの中にいくつかはわからないし、まあ皆さんそういう風な経験があるかわかんないけど、挫折みたいなのすると思うんですよ。なんかその生きてて、なんか、こうなりたかったんだけども、なれないとか、なれなかったとか、まあそういうのはあると思うんですけど、ただ、なんて言うんでしょうね、なれる、そういうの、理想の形にはなれないかもしれないけど、ちょっと形を変えたりとか、ちょっと見方を変えて、こういう風にやっていくとか、まあ例えば僕だったら、その、俳優さんなりたかりとか、その、言ってたけど、結局なれなかったけれど、今、全然違うけど、その、ポッドキャストという形で、いろんな人に、やっぱり自分のその言葉だったりとか、いうのを発信することができるという活動をさせてもらえるようになったりとか、できるようになったりとか、あとはまあその音楽、ミュージシャンになりたいと思ってたけど、ただ自分自身はそのミュージシャンには、その、は辞めてしまったけれど、今は笹山のスタッフとしてその音楽活動をさせてもらってるという部分では、で、今こうやって笹山のカバーしたりとか、自分の曲とかをね、かけたりとかして、まあその、いろんな人に音楽を聴いてもらえるっていう部分では、なんかこう、形は違えども、そのやりたいことっていうのがこう実現できてるという感じはすごくするので、まあ非常に良かったなと思いますし、もし挫折するようなことがあったとしても、大丈夫だと思うんですよ。なんか、そこで挫折してすごい辛いし、なんか悔しい思いとかもいろいろあると思うけど、でもどんな形でも、なんか実現させれることっていうのがあって、で、そういう風に考えていけるようになればね、違う形でできるんじゃないかなと思うので、僕は結構そういう風なのがありましたんで、まあ、誰に向けてかわかんないけど、結構学生さんとかも聞いてはると思うし、まあそういうのもあるから、挫折とかあっても、全然、で、いくつなってもやりたいことはやれるぞっていうのはありますんで、まあ、大丈夫だっていうことですね。とにかくその、いくつになってもやりたいことをやろうっていうその気持ちが大事だなっていうふうに思うし、夢を持つこともすごく大事だなと思うので、いや僕も今、こうやってラスクルさんからお便りもらって、いろいろ振り返った先に、まあそういうふうに、ああそうやなって思ったんで、すごくまあ、そういうふうに思わせてくれたのはありがたいなと思いますね。ということで、ラスクルさんありがとうございました。ということでですね、お便りはここまででございます。この番組ではまだまだ皆様からのお便りをお待ちしております。サイトの方にありますメールアドレス、メールアドレスじゃない、サイトの方にありますメールフォーム、もしくはツイッターで、ハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin をつけて、ツイートしていただいても OK でございますので、番組へのご意見、ご感想だったりとか、悩みだったりとか、質問だったりとか、何でも OK でございますんで、お待ちしてます。よろしくお願いします。ということでございまして。ですね。というわけで、ここで、シンナキンストリーム第133回放送は、ここまででございます。エンディングでございますけれども。ですね、今回から、前回まで笹山のブレイブストーリーを、カバーしてたんですけど、今回は新しい曲にチャレンジしようかなと思ってるんですけど、この曲がね、難しいのよ。何が難しいってね、すごい言葉が多いから、噛むんですよね。練習を、とか、そのちらほら、ちょっとさせてもらってて、一回もちゃんと言えたことがないんですよ。この曲に関して。ライラという曲なんですけれども、これ笹山の、ファースト EP、IGE の方に収録している曲なんですけど、この曲は難しいですよ、ほんと。左右の見ますけど。 もう最近もうぬるくなってるね。ということで、ちょっとこればっかりはね、今回は、ちょっと相当難しいんで、ちょっとあれですけど、あとキーが高い、いうのがあって、歌えるかちょっとわかんないですけど、今回からの課題曲、ライラ、笹山のライラをちょっと歌いたいなと思っております。ということで、新作インストリーム第133回はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。それではまた、第134回放送にお会いいたしましょう。それでは皆様、さよなら。にしーしられた嘆きは値札を捨てられた命のように重く小さく儚い押し付けられた悲しみの価値をその目に映す人々の心はいつも遠い拾い上げた喜びの意味を知るために重ねる時間はひどく脆く歯がゆい拾えたのは慈しみに送りた哀れみでしかないと語るのは誰かの神ララライ片取った心はいつの間にそうさまよって形を変えてゆく固まった世界はリアルを隠してたからって僕らは歌うのサプライズ忘れ去られた涙の値段を押し当たる胸に背中を向けて歩き出す群れ踊られた憎しみの奥にあるのは誰もが望んでくもない裸の孤独 本当のことはいつまでも光を求めながら闇の中うずくまったままだ嘘つきが作り上げた事実の中で真実を語るのはいつも時代の影ララライ偏った言葉の裏側にそういつだって形のない理由冷め切った世界はドラマを求めてだからって傷跡増やすのサンライズ心はいつの間にそうさまよって形を変えてゆく固まった世界はリアルを隠してだからって僕らは歌うのさ偏った言葉の裏側がそういつだって戦う理由なのさ去り切った世界はドラマを求めてリアルを隠している片言心もいつからかそう今だって形を変えてゆくどうしたって僕らは生きるのさライダーライダー僕らは歌うのさライダー 難しいわ、これは。これは難しいわ。神々トークバラエティポッドキャスト、向きじゃない。あと、高いな、これ。ちょっともう、課題曲にふさわしいね。ちょっと、頑張ります。いやー、今日は、ライラーに乾杯やね。いや、もう、ありがとうございました。さよなら。